はい、それでは今日から伝道者の書です。1章から4章までを学んでみたいと思います。今日のメッセージの題は空の空、空の空です。伝道者の書は箴言に引き続きソロモン王が書き記したものです。で、この伝道者の書を読むときに必要な背景的な知識があります。で、これをまずですね、調べてみたいと思います。で、その背景的な知識というのはソロモンの人生です。彼が若くして王様になりました。覚えてますか？第一列王の最初のところに書いてありますね。そして、ダビデの後に彼が残されて、そして、この生贄を捧げて礼拝をしているときに神様から何を願うかと聞かれたんです。で、ソロモンは自分がこのようなたくさんの人たちをこの裁く、治めることが、できない、だから理解する、判断する心をお与えくださいとお願いしたんです。で、神様はそのことをとても喜ばれました。私はそれを叶えてあげるだけではなく、それに加えて富、それも与えようと約束してくださったんですね。あなたは富を求めるのではなくて知恵を求めたから、知恵だけではなく富も与えようという約束を神様が与えられました。それで列王記の第一の初めのところには彼の知恵が海のように広くなったということが書かれています。そして富も増えました。金が石ころのように使われるほどになりました。で、周囲の国々を治めて国が強大になったんですね。非常に大きな国になりました。けれどもソロモンはそのようなことをしている時に、その周囲の人たちと周囲の国々との平和を保つために多くの妻を持ったんですね。その国の王の娘と結婚をするということを行いました。その間に彼の心が転じて、その女たちが持ってきた偶像を拝むようになった。これが最後、晩年の話です。で、ソロモンはその他にも、初めに神様を礼拝する非常に清い心がありました。そして神殿をこの奉献する時にも彼はとても素晴らしい祈りを捧げています。けれどもですね、その神殿と宮殿、自分が住む宮殿ですねの年数を比べると7年と13年という、宮殿の方がもっと多くかかってるんです。で、このように見ていきますと、ソロモンの問題が浮き彫りにされてきます。それは世の思い煩いなんです。ソロモンは主を愛していました。本当に愛していました。だからそのような素晴らしい神殿を建てたし、礼拝も捧げたし、けれどもいつの間にか彼自身も気づかないうちに徐々にその優先順位が富と権力、女に移っていったわけです。心に世の思い煩いが入り込んだんです。初めは良かったんですが、そして彼自身もイエス様ですけど、主を信じていると思っていたんですけれども、最後には信仰の競争を完走することができなかったわけですね。あの4つの種類の土の例えの茨の例えがこのソロモンに当てはまるわけです。生えます、そして茎も伸びます。けれども茨があるために実を結ぶことができない、このような状態があのソロモンだったんです。で、私たちにもこれは警告ですね。主を愛してますかと聞かれたら、クリスチャンならば愛してますと答えます。 けれどもいつの間にか信仰生活に疲れが生じてきたり、虚無感が襲ってきたり、初めに信じたあの時の喜びがどこかに行ってしまったような状態、なんで起こったのか。でこれから伝道者の書を読みますけれども、そこに出てくる問題点、ソロモンの問題点と、ソロモンの問題点なんですが、この世のものを見すぎていたことです。地上で起こっていることをじっくりと見続け、そしてそこに焦点を合わせていってしまいました。世の中には虚しさしかありません。不条理、皮肉、これを身にいっぱいに受けました。それゆえにソロモンは最後は本当にひねくれた心になってしまいました。箴言の学びにおいて知恵について学んだときに、とても大事なことは、知恵というのは私たちがいわゆる考える賢く生きる生き方ではなくて、霊的に生きるその生き方そのものであり、力なんですね。御霊によって導かれると言い換えることもできるぐらいのものです、知恵を持つということはですね。そして上から与えられるもの、賜物ですね。それによってこの前に進んでいくことができるのが知恵なんですけれども、いわゆるソロモンはその霊的な知恵から世の知恵にシフト、転換してしまったわけなんです。そして、この世には虚しさしかないというそのソロモンの心の苦しみ、痛みがこの伝道者の書に書いてあります。これが背景なんです。ですからここに書いてあること全てが真理ということではなく、これから説明していきますが、この世においての出来事としては真理ですけれども、もう一つの要素、ファクターが私たちは知っているわけですね。それは天のファクターです。上から与えられるもの、上を見上げていくこと、永遠の命、これが抜けています。それでは一節をご覧ください。エルサレムでの王ダビデの子、伝道者の言葉。伝道者って言ったら福音を伝える人ですけれども、この伝道者の書では福音ではなく、この世の道って言ったらいいと思いますね。この世はいかに虚しいことかを伝えている人の言葉と言い換えたらいいと思います。空の空、伝道者は言う、空の空、すべては空、火の下でどんなにロークしてもそれが人に何の益になろう。単なる空ではなく空の空と言っています。一時的に感じる虚無感以上の虚しさです。世に何か意味があるんではないかと思ってロークして努力して何かのこう一つのものをやり遂げようとします。ところがそれが無意味であることを発見する。ちょうどこの穴の開いたバケツのようにですね、どんなに水を入れても入れても入れても出ていく、こういう状態ですね。空の空、そして三節の火の下というのがこの伝道者の書におけるキーワード、鍵となる言葉です。何度も出てきます。火の下、この地上で起こっていることで何の益があろうというふうに彼は言っているわけなんです。そういう意味でソロモンが虚しいと言っているのは当然のことです。その通りなんです。けれどもコロサイ人への手紙の3章の一節にはこう書いてあります。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらせられたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。上を見上げなさい。 この上は火よりも上のところです。第三の天ですね。これ第一の天の話ですね。火の下というのは第三の天の方です。そこには神がおられて、そして右にキリストが座しておられるところです。そして続けて読むと、あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさい。あなた方はすでに死んでおり、ソロモンよりももっと言ってますね。虚しいだけではなくて死んでおりと言ってますね。パウロは、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。要は虚しいんですが、ゼロなんですけども、キリストにあって命がある、永遠の命、霊の命です。これ 100%、 私はキリストにあって虚しいどころか満ち足りていますということができるわけですね。満ち溢れていますということができるわけです。4節、この3節で語られているその何の益になろう、労苦してもの、その背後にある考えが書いてあります。一つの時代は去り、次の時代が来る。しかし地はいつまでも変わらない。日は昇り、日は沈み、また元の戻るところに帰っていく。風は南に吹き、巡って北に吹く。巡り巡って風は吹く。しかしその巡る道に風は帰る。川は皆海に流れ込むが、海は満ちることがない。川は流れ込むところにまた流れる。何も変わらないということで、ソロモンはいろいろな観察、自然にある観察を行っています。科学者のような観察を彼はしています。私たちも、学校の理科の授業で学んだと思うんですけれども、この水の循環ですね。降ってくる雨というのは新しく作られたものというのではなくて、循環しているものであることを学びましたね。落ちてきたものが山に落ちて、それが小川になり、そして川となり、その川が海の中に入り、そして海からその水が蒸発し、その蒸発したもの、その水蒸気が雲となり、また水が滴り落ちてくるというこの循環なんです。ですから新しく雨が降っているのではなく、これはもともとあったものなんだということです。この火もそうですね、太陽も同じ太陽です。そして風も結局空気の流れが、その温度の差によって、このあっち行ったりこっち行ったりしてるだけで、同じものなんですよね。そのことを今彼は自然の現象の中で見ています。そして人生もそのようなものだと言ってるわけなんです。で、今よう観察したことにおいてはその通りですね。理科の授業で学びました、そうですね。けれども聖書には天から見たサイドの、天からの世界を私たちに教えています。それは何かと言ったら、この世のすべての万物は崩れ去って、新しい天と地ができるんだということです。この世に、この終わりの時にあざけるものが出てくるでしょうと第二ペテロに書いてあります。今の地上、ね、天と地、昔から変わってはないじゃないかと、なんで世の終わり、滅びが来るんだということをですね、言うあざけるものに対してこう言いましょうとペテロは言って、まずノアの箱舟のですね、この水による裁きのことを話し、で次に火による裁きのことを話し、でその後に今私が話した、この新しい天と新しい地の話をしています。ですから命はあるんですね。このサイドから見ていくと命はあるんです。でこの物事、この世の中の自然現象だけ見てると虚しくなってきます。で今度人生においてもそうだって話をします。すべてのことは物を言い、人は語ることさえできない。目は見て飽きることもなく、耳は聞いて満ち足りることもない。これでいいんだ、満足したということができないのが人間ですね。これさえあれば私は満たされるのにと思っているんですが、一度それを自分のものにすると、 もっと欲しくなります。虚しいですね。そのもうなんかブラックホールが自分の心にあるかのように、もうどんどんどんどん吸い込んでいく。この前も信玄で学びましたが、くれろくれろという昼の話がありましたよね。でその話を今ここでしてるわけです。そして昔あったものはこれからもあり、昔起こったことはこれからも起こる。火の下には何一つ、新しいものは一つもない。これを見よ、これは新しいと言われるものがあっても、それは私たちよりはるか先の時代にすでにあったものだ。新しいと言っているものを私たちはもうしょっちゅう耳にするわけですね。科学が発展し、新しいものができた、これこれができた。であたかも昔の人たちは無知で、そして今私たちはそれを知っているかのように人々は話していきますけれども、とんでもないことです。その背後にある考えはですね、昔も行っていたものが多いです。例えば医学の世界で不妊治療がありますね。体外受精とかですね、昔はなかった。でもアブラハムやってたじゃないですか、ハガルを通して。サラの息子としてハガルを通して、他の、まあ、聖書は卵子は違いますけれどもね、でもハガルを通してその子供を得ようという試み、同じことを行っていたんです。そして科学としては新しいものであっても、使用している者たちがですね、古い考えで行っている、いやむしろ退化していくということもあるわけです。例えばこの前お話、ね、交わりの時に話しましたが、インターネットでコンピューターで文章を書き便利になったかに見えます。確かに私もこのようにして、ね、書いていますが、そのおかげでというよりそのせいで漢字が書けなくなってるんですね。読めるけど書けないという問題が起こっているわけです。あと E メールもとてもね、通信が良くなってますけれども、今までは話さなくてもいいようなことをどんどん話すことができますので、もっとこの忙しくなって時間を失っているという。そしてインターネットを使って、今までは制御されていた悪いことがもっとこの行われていくという、昔と何ら変わらないことが行われているわけです。でファッションっていうのはですね、古いものがねまた蘇ってきてるんですね。新しいものだって言ってもですね、この古いものが蘇ってます。で異端もそうですね。エホバの証人の人とかはキリスト教会はずっと暗黒の中にいた、三位一体なんか信じてとかって言うんですけれども、何を隠そう、三位一体の教義が確立された時の会議ですね、そこで、この アリウス派っていうんですかが、この異端として退かれた、その教理なんですねエホバの証人の人たちが今信じているものというのは、新しいのはないんですよ。でも私たちは、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は何ですか、新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ全てが新しくなりました。先ほどは万物が新しくなる話をしましたが、その御霊の初穂である私たちは霊の神聖を経験しているわけなんです。で11節、先にあったことは記憶に残っていない、これから後に起こることも、それから後の時代の人々には記憶されないであろう。どうでしょうか。ちょっと質問してみます。ここに勉強した人もいますので、1984年の日本の首相の名前を言ってください。1894年、そっちの方がいない、1984年って分かっちゃいますから、1894年の日本の首相の名前を言ってください。
伊藤博文。
わからないですよ、私も適当に書いて適当に言ったのでわからないですよ専門家じゃなきゃわからないですよね、パッと言われても、ですね。で私たちはですね、毎日テレビのニュースを見てですね、そして新しいものを目にして、あ、これこそこれこそ、でもちょっと過ぎたらみんな忘れてるんですよ。でみんなその前にあるものを求めてですね、 生きているんですけど、なんともなしいことよ。ちょっと過ぎるとみんな忘れて記憶になんか残ってないんですということを今ここで言ってるわけですね。そして次からソロモンは知恵を追求していった結果どうなったかについて話しています。12節、伝道者である私はエルサレムでイスラエルの王であった。私は天の下で行われる一切のことについて知恵を用いて一心に尋ね探り出そうとした。これは人の子らが労苦するようにと神が与えた辛い仕事だ。私は火の下で行われたすべての技を見たが、なんとすべてが虚しいことよ、風を追うようなものだ。第一列王の4章によりますと、ソロモンの知恵は世界のあらゆる人々の知恵に勝っていた。エジプトの知恵、東の人々の知恵よりも勝っていたというふうに書いてあります。つまりですね、その学問が発達しているその地域、また超大国で、あるものよりも発達していたということなんですね。もっと優れていたということです。まあ、今で言ったらこのアメリカのこの科学界よりももっと賢かった、賢い科学者であるというふうに言っているようなものですね。今のユダヤ人も似てますけれども、このアメリカ人よりも、まあ、ユダヤ人、アメリカ系はユダヤ人いますけれども、まあ、イスラエルの人とかですね、このもっと優れた人がいるでしょう。そういう感じですよ。そして彼は箴言を書きました。で、箴言といってもここに書いてある箴言だけではなくて、もっとたくさんの箴言ですね。確か3000。そして詩歌で、植物学、動物学も全て百科事典書けるような人だったんです。で、彼の得た結論は何か、ね、そういう人いたらすっげーってみんな思いますよね。結論は、全てが虚しいことよ、風を追うようなものだ。知恵は霊からの知恵でなければいけません。肉による知恵は人を疲れさせますけれども、霊の知恵は人を生かします。次、15節、曲がっているものをまっすぐにはできない、なくなっているものを数えることはできない。これは言い換えると救いようがないということです。あがなわれるということは不可能である、この物にしても人間にしてもということなんです。で、これギリシャ哲学にある考えでもあるんですね。この罪によって壊されてしまった人間は回復させることができないという考えです。無理だよって。で、グノーシス主義、キリスト教のですね、異端で入ってきたグノーシス主義はですね、キリストについてこう言ってますね。肉体は本質的に悪であり、それ以上修復することはできないから、キリストは体を持っているはずがないということなんです。加減説、仮の現れたという、このことを言って、だからヨハネは第一の手紙の初めのところで、じっくりと見触った命の言葉についてというふうに、その意識してですね、書いてるわけですね。で、肉体はもう本当にそれ以上で、私たちもですね、ともするとそういう悪い哲学をこの入り込む。いやー、イエス様信じたけれどもね、まあ性格も変えられないし、まあ、肉体にある欲求もね、変わんないから、そんな変わるの無理ですよ。さあ、そのものと同じで、曲がっているものをまっすぐにはできない、なくなっているものを数えることはできないと、ということですね。けれども変わることできるんです。で、私たちが肉体で行っていることも変えることができるんです。それは十字架の言葉、キリストの十字架の言葉なんです。十字架の言葉は、滅びに至る人々には愚かであっても救い受ける私たちには神の力ですと言っています。で、後でも説明しますが、決定的に違うのが復活なんですね。体の復活です。これを信じるか信じないかで、私たちは自分の人生が変えられるか変えられないか、この曲がっているものをまっすぐにすることができるかどうかの、この分岐点になります。で、次、16節、私は自分の心にこう語っていった。今や私は私より先にエルサレムにいた誰よりも知識を増し加えた、知恵を増し加えた。私の心は多くの知恵と知識を得た。 私は一心に知恵と知識を、狂気と愚かさを知ろうとした。それもまた風を追うようなものであることを知った。知識と知恵を得ようとしたがゆえに、彼は狂気の沙汰、愚か、もう気が狂いそうになったということです。ですね。で、次に、実に知恵が多くなれば悩みも多くなり、知識を増す者は悲しみを増す。天才とか知識人とか呼ばれてる人にこうなる人が多いですよね。近代文学、日本の近代文学の巨匠で自殺しなかった人がいないぐらいですよね。三島由紀夫、川端康成、ノーベル賞をもらった後に彼は自殺しましたね。太宰治もそうですか。あと芥川龍之介もそうですか。ですね。で、彼らは聖書も読んでる人多いんですよね。でも自殺するんです。なぜか、先ほど言ったように火の下にあることしか見ることができず、それ以上のものを見ることができなかったからなんです。ソロモンと同じです。そしてこの2章からは、狂気と愚かさですね、この知恵と知識を追求しても虚しい、そして疲れる、その結果出てくるものが今度は快楽を味わってみようと、こっちを試して、その中に人生の楽しみがあるか、人生の意味があるのかということを追求していきます。私は心の中で言った、さあ快楽を味わってみるがよい、楽しんでみるがよい。しかしこれもまた何と虚しいことか、笑いか、馬鹿らしいことだ、快楽か、それが一体何になろう。彼はよく分かってました。賢い人ですからね。これ笑い、馬鹿らしい、あのパーティーとかですね、笑ってる、虚しいですね。そして快楽も虚しいと、あのバラエティ番組を見ると私も特に感じる、作り笑いっていうんですかね、あそこで人たちでこう、ただ作って笑ってるだけっていうのはすぐ分かりますし、まあ、そういうのはもう本当に虚しいとすぐ分かるわけですね。そして次に、私は心の中で、私の心は知恵によって導かれているが、体はブドウ酒で元気づけようと考えた。人の子が短い一生の間天の下ですることについて、何が良いかを見るまでは愚かさを身につけていようと考えた。心と体を分離していったわけなんです。これも実際に天才であるとか知識人とか言われている人たちの間で多いですよね。その頭が良くて世の中のことを分かっているようなんですけれども、自分自身の生活を見ると非常にはちゃめちゃであるという人があまりにも多い。それはもう当たり前のことなんです。このソロモンが通ってきたのところ同じことを彼らは行っているんですね。だから先ほど話したその霊からの知恵というのは、御霊によって肉の行いを殺す知恵なんですね。大きく違うわけですね。そしてその知恵と知識の愚か、あの本当に虚しさによって、その知識人という人はその痛みや悲しみをこう和らげようとして、あえて愚かな行動に出るわけなんです。次、私は事業を拡張し、邸宅を建て、ぶどう畑を設け、庭と園を作り、そこにあらゆる種類の果樹を植えた。木の生い茂った森を潤すためにも、潤すために池も作った。私は男女の奴隷を得た。私には家で生まれた奴隷があった。私には私よりも先にエルサレムにいた誰よりも多くの牛や羊もあった。覚えてますか、一日に食べるソロモンの食事、肥えた牛10頭、放牧の牛20頭、羊100頭すごいですね。で、次に、私はまた銀や金、それに王たちや諸衆の宝も集めた。私は男女の歌うたいを作り、人の子らの快楽である多くのツバメを手に入れた。700人の妻のほかに300人のツバメがいました。で、私は私より先にエルサレムにいた誰よりも偉大なものとなった。しかも私の知恵は私から離れなかった。私は私の目の欲するものは何でも拒まず、心の赴くままにあらゆる楽しみをした。実に私の心はどんな労苦をも喜んだ。これが私のすべての労苦による私の受ける分であった。 しかし私が手掛けたあらゆる事業とそのために私が骨を折った労苦とを振り返ってみると、なんと全てが虚しいことよ。風の覆うようなものだ。火の下には何一つ液となるものはない。事業家だったんですね、その門が。でその事業は、事業を行ってその快楽、これだけの、まあ、事業家の人は本当にもうすごい努力をしてますよね。あの世の中の事業の人は本当にこの、まあ、あの後継者はまた別にして後で出てきますけれども、後継者じゃなくてですね、初めにこの作った人たちっていうのは本当にすごいですね。だからせめてですね、私は快楽が欲しいんだ、で豪邸に住みですね、女の人をはべらせてお酒を飲みですね、でこういうことをするわけなんですけれども、なんと虚しいことか。その快楽自体も虚しいんですが、その後でこの授業についても虚しいよということを、次から話していきます。私は振り返って、知恵と狂気と愚かさとを見た。一体王の後を継ぐ者もすでになされたことをするに過ぎないではないか。後で詳しくそれも説明しますが、自分の偉業を成し遂げてもその後を継ぐ子たちがそれらを台無しにしてしまうのではないかということです。ここで言ってるのはそういう憂いですね。私は見た光が、闇に勝っているように、知恵は愚かさに勝っているということ。知恵ある者はその頭に目があるが、愚か者は闇の中を歩く。しかし皆同じ結末に行き着くことを私は知った。私は心の中で言った。私も愚か者と同じ結末に行き着くのなら、それでは私の知恵は私のに何の益になろうか。私は心の中で語った。これもまた虚しいと。知恵ある者は確かに愚か者に勝っているわけなんです。そして、まあ、このあのソロモンは自分の知恵によってですね、本当に栄華を持っていましたけれども、結局みんな同じところに戻っていくんじゃないか、死ぬよねということなんですね。でそのことを考えると彼は虚しくなっていったわけです。で事実、知恵ある者も愚か者もいつまでも記憶されることはない。日が経つと一切は忘れられてしまう。知恵ある者も愚か者と共に死んでいなくなる。死んだ後に記憶されるかといったら、どんどん忘れられていくんです。私は生きていることを憎んだ。火の下で行われる技は私にとって災いだ。全ては虚しく風を追うようなものだから。生きていることを憎んでいます。生きている意味がわからないからです。で次に、私は火の下で骨折った一切の労苦を憎んだ。後継者のために残さなければならないからである。だからまずその事業を行っても、まず自分が死ななければいけない。で次に、今度はその事業、財産、富を後継者に渡して無駄に使われてしまう。この論理展開ですね。で死ぬっていうことでも虚しいし、でその後に残ったものも結局湯水のように使われてしまうし、ということなんです。で後継者が知恵ある者か愚か者か誰に分かろう。しかも私が火の下で骨を折り、知恵を使ってした全ての労苦をその者が支配するようになるのだ。これもまた虚しい。私は火の下で骨を折った一切の労苦を思い返して絶望した。どんなに人が知恵と知識と才能を持って労苦しても、何の苦労もしなかったものに自分の分け前を譲らなければならない。これもまた虚しく非常に悪いことだ。私たちがこの世の中で富を、またその何か業績を残そうとしてもですね、このような結果になって虚しくなりますが、クリスチャンが虚しくならない理由があるわけです。何か主に対して行った技、奉仕はいつまでも覚えられるからです。イエス様がずっと覚えていてくださいます。無駄になることはない。だから天に挙げられた時には、小さなことに忠実であったから大きなものを任せよう、良い忠実なしもべよう、ね、 ずっと残ってる。だから天に宝を積みなさい。そこは朽ちることもなく腐ることもなくですね、盗人にこの持っていかれることもないから、だから虚しくならなくて済むんですよ。だから私たちが神様に仕えているときにですね、無駄になったんじゃないかと思ってもですね、そうじゃないんですね。全部覚えられてるんです。見方が変わります。そうすると必ず神様は実を結んでくださるんです。報いを与えてくださいます。で次に行きましょう。22節、は読んだかな、読んだか、読んでないね。実に火の下で骨折った一切の労苦と思い患いは人に何になろう。その一生は悲しみであり、その仕事には悩みがあり、その心は夜も休まらない。これもまた虚しい。この世だけを、この世のことだけを考えて生きている人たちの結果がこうですね。肉によって従った人たちの結果、悩み、心が休まらない、悲しみですね。そして24節、人には食べたり飲んだりし自分の労苦に満足を見出せるよ他に何も良いことがない。これもまた神の手によることが分かった。ソロモンは知恵を尽くしても虚しいことが分かり、事業を行ってもそれを残すことができないことが分かったので、要は今あるもの、食べることですね、飲むことです、これは過ぎ去ることはないと、ということを言っています。25節、実に神から離れて誰が食べ誰が楽しむことができようか。この新改訳おかしいなと思うんですね。25節を見るとですね、70人訳によるって書いてあります。この下の説明の部分ですね、ヘブル語は私からと書いてあります。実に私から離れて誰が食べ誰が楽しむことができようかということです。だからこの財産というのは自分から離れているものですよね。でこれ他の人に使われて無駄に使われてしまうんですよ。でも自分が食うことは私から食べるとか飲むという行為は私からは離れないでしょっていう意味です。だからこれだけは楽しむことができるよということですね。で次に、なぜなら神は御心にかなう人には知恵と知識と喜びを与え、罪人には神の御心にかなうものに渡すため、集め蓄えられる仕事を与えられる。これもまた虚しく風を追うようなものだ。これはですね、箴言の中にも書いてありますけれども、その愚か者が蓄えた富はですね、後に正しいものに使われていくという思想考えがたくさん書かれていました。世の中に不条理がありますね。悪いものがたくさん富を貯めている。でも世の終わりには必ず神様がそれを生産してくださって、正しいものがその富を、だからあの例えば、このスイス銀行に 何兆円というですね口座があったとしてもですね、その何兆円という口座のお金は使われるんですよ、ちゃんと神の国に行っても。まあ、どういう形かちょっと私は分かんないですけども、ちゃんと使われるわけなんです。で正しいものですね、キリストと共にこう統治するものがそれを管理していくわけですね。でそういうことなんです。で今これもまた虚しく風を追うようなものだとソロモン言ってるんです。なんでこれが虚しいんだろうって私これ読んだんですね。ソロモンは自分を罪人の方に入れてるんです。だからせっかく貯めても御心にかなう人に使われてしまうんだ、虚しいとこう言ってます。なんと悲しい晩年でしょうか。ソロモンは救いの確信がなかったんです。ここまで信仰的に後退した、英語だとバックスライドって言うんですけどね、バックにスライドしていくっていう意味なんです、この世を見ていくとこうなってしまうんですね。そしていつの間にか離れてって、そして自分が御心にかなうものと罪人となったら、こっちの罪人の方に自分をこうやって入れてるわけなんです。でここまでがですね、このソロモンが一章の4節で一つの時代が去り次の時代が来るという話の話だったんですね。 この自分が貯めたもの業績というのもこの次の時代に行って、この流れていってしまうというですね、この話をしていました。で、次3章からは定まった時があるという話です。定まった時がある。天の下では何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある。生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。植えるのに時があり、植えたものを引き抜くのに時がある。殺すのに時があり、癒すのに時がある。崩すのに時があり、立てるのに時がある。泣くのに時があり、微笑むのに時がある。嘆くのに時があり、踊るのに時がある。石を投げ捨てるのに時があり、石を集めるのに時がある。抱擁するのに時があり、抱擁をやめるのに時がある。探すのに時があり、失うのに時がある。保つのに時があり、投げ捨てるのに時がある。引き裂くのに時があり、縫い合わせるのに時がある。黙っているのに時があり、話をするのに時がある。愛するのに時があり、憎むのに時がある。戦うのに時がある。和睦するのに時がある。働く者は労苦して何の益を得よう。営みが書かれてましたですね。で、今までこのどんどん移り変わるんだよっていう話をしてましたよね。自分がいろいろ努力しても何か付け足す、新しく付け足すことができないけれども、物事は動いてるんです。で、これは自分ではコントロールできない神様のコントロールによるその時間の流れなんだっていう話を今ここでパウロじゃなくてソロモンはしてるわけですね。で、その詳しい話は次に出てきますので見ていきましょう。私は神が人の子らに与えて労苦させる仕事を見た。神のなさることは全て時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠への思いを与えられた。しかし人は神が行われる御業を初めから終わりまで見極めることができないですね。神がこの時を定めておられて、そして先ほど話した全ての営みには時がある、定まった時があると、その定めておられるわけなんですね。で、これは美しいとソロモンは言っています。本当美しいですね。素晴らしいです。そしてまた永遠の思いを与えられたと。その移り変わるものではない永遠に確立しているもの、変わらないものを思う思いを与えられたわけなんですが、彼が遠征的、この皮肉的になっているのが次なんですね。人は神が行われる御業を初めから終わりまで見極めることができない。永遠への思いが与えられているのに、その永遠について分かるようにはされていないという葛藤の中に神様は私たちを置いているというのが彼の結論なんですね。だから、私は知った、人は生きている間喜び楽しむほかは何も良いことがないことを。また人が皆食べたり飲んだりし、すべての労苦の中に幸せを見出すこともまた神の賜物であることをと言っているわけなんです。始めと終わりが分からないようにされてしまっているんだから、今あるものを楽しむほかはできないではないかということを彼は話しているわけなんです。どうでしょうか、私たちが本当に始めから終わりまで見極めることができないんでしょうか。できますね。これが御霊によって掲示された神様のご計画です。始めはどうなっていたか、終わりはどうなるのか、私たちははっきりと神様から教えていただいています。永遠への思いだけではなく、その永遠の計画について私たちははっきりと示されています。だから今生きている間の喜びもちろんあります。毎日の食事ですね、その労苦、労苦は一日にして垂れるとイエス様がおっしゃった、その労苦を楽しむことができます。家帰ってきてご飯食べて美味しいですよね。何もしないでご飯食べたらです、美味しくないですよ、ね、苦労してるから美味しいんですよね、 で、それはあるんですけど、それだけじゃなくて、始めと終わりが分かってるんです。で、ソロモンは火の下で起こっていることしか求めていなかったので、今みたいな結論になったわけなんですね。あと、永遠の思いというのは人間にしか与えられてないものです。動物が宗教的になることはできません、ね、できないですね。そして14節ですね。私は知った、神のなさることは皆永遠に変わらないということ。それに何を付け加えることも、それから何かを取り去ることもできない。神がこのことをされたのだ。人は神を恐れなければならないとあります。先ほどから説明しているように、労苦して一つの偉業を成し遂げようとしても徒労に終わると。なぜかといったら、神様が永遠に変わらない、そのご自分の技を行われているにしか過ぎないからだということですね。だから神様を恐れなければいけないんだと。だからソロモンは完全に信仰を捨てているわけではないんですね。完全に捨てているわけじゃないです。こういう信仰も出たんです。今あることはすでにあったこと、これからあることもすでにあったこと、神はすでに追い求められたことをこれからも探し求められる。なんかよくわからないことですが、これ永遠という定義になるかと思います。今あることはすでにあったこと、神様は時間の制約を超えたところにおられます。この時間という空間を超えたところに神様がおられるわけです。だから今この時点と紀元前2000年、紀元前4000年は同時に起こってるんですね。考えても全然わからないのが私たちですけども、で、それを考えると今あることはすでにあったことですね。そしてこれからあることもすでにあったこと、そして神はすでに追い求められたことをこれからも探し求められると。追い求められたというのは永遠の計画をお立てになったことをこれから実行し始められるっていうふうに言い換えてもいいでしょうね。ということが今ここに書かれているわけです。そして16節、さらに私は火の下で裁きの場に不正があり、正義の場に不正があるのを見た。私は心の中で言った、神は正しい人も悪者も裁く。そこでは全ての営みと全ての技には時があるからだ。ソロモンはこの定められた時についての信仰を持っていたので、裁きの場、正義と言われているところに不正があっても、神様がその定めた時に裁いてくださるというふうに信じていたわけです。で、実際にそうですね。けれども、このような正義という名を使って不正を行っている人間の姿を見て、人間というのはやっぱり獣なんだ、動物なんだという結論を出してしまいます。次をご覧ください。私は心の中で人の子らについて言った、神は彼らを試み、彼らが獣に過ぎないことを彼らに気づくようにされたのだ。人の子の結末と獣の結末とは同じ結末だ。これも死ねばあれも死ぬ、両方とも同じ息を持っている。人は何も獣に勝っていない、全ては虚しいからだ。人間がその正義という名を使って不正を行うような愚かなことを行っていたら獣と変わらないじゃないかという、まあ変わらないじゃないかというふうに言ってるんじゃなくて、もう獣だというふうにそれも言ってしまってるわけなんですけれども、なんで進化論が受け入れられるのかっていうのは簡単なんですね。なんで動物から進化したのか人間がっていう、なんで受け入れられるのか簡単なんです。獣のような考えしか持ってないからです。霊が死んでいます。神様から離れています。だから人間というのは肉体とあとは本能しかないんだとですね。ある有名な精神分析家が、何ですか、人間というのは、何だっけかな、本能の壊れた動物であるっていうふうに、言ってですね、あ、この人まだ全然申請してないなっていう。で、まあ、彼自身の行いもですね、本当に乱れた行い 乱れてるんです。非常に乱れた人なんですけれども、でそういう離れてしまってるからわからないんです、ね、だから当然そういう理論を作っていくでしょう。動物と同じなんだという。でも神の形に作られてるわけですよね。で次に、皆同じところに行く、すべてのものは塵から出て、すべてのものは塵に帰る。確かに肉体はそうです。動物と人間は同じですけれども、霊は天に行くことが聖書にはっきりと書かれています。そして誰が知っているだろうか、人の子らはの霊は上に上り、獣の霊は地の下に降りていくの。これはですね、希望的観測、人間の希望的観測について話しているんです。私たちもこの世の中でですね、誰かが死んで、自分が愛している人が死んだらですね、彼が天国に行ってね、私たちを見守っているよという言葉を使うじゃないですか。でも誰が天国に行くって分かってるんですかっていうことをここでソロモンは言ってるわけですよ。で獣はなんかもうただ死んでいくだけでね、なんで人間だけ天国に行くって分かってるんだよ、お前じゃないか、獣とやってることと同じことやってるの人間は、こういう話をしてるわけです。で私は見た、人は自分の仕事を楽しむより他に何も良いことがないこと、それが人の受ける分であるからだ。誰がこれから後に起こることを人に見せてくれるだろう。神様見せてくださるし、御言葉が見せてくださるわけですね。御霊が見せてくださるわけなんですが、火の下で起こっていることを観察してしまう、ずっとしていた、ソロモンはこういうふうに言ってるわけです。次4章は孤独について話しています。孤独、その虚しさを構成する孤独ですね、私は再び火の下で行われる一切の虐げを見た。見よ、虐げられている者の涙を、彼らには慰める者がいない。虐げる者が権力を振るう、しかし彼らには慰める者がいない。箴言において何度も何度も虐げられている人には神様がついているということが、書かれていましたですね。それで、神様を信じていることがですね、そのこの世の不条理、この虐げに対するその力ですね。ところが今この神様がついておられるという信仰がないわけなんです、ソロモンに。だからそれを取っちゃったらですね、本当に辛いですよ、虐げられてる人。その社会的な弱者というのは何が弱者なのかって言ったら、自分のそばに立ってその人のことをですね、訴えてくれる人がいない、そういう状態ですよ。だから孤独なんですね、孤独との戦いです。だからマザーテレサがこのですね、この話した時には、なんでそういう貧しい人たちに行くかっていうと、その孤独っていうのが敵だということで、この彼女を助けていったっていうのがありますよね。だから孤独っていうのは敵なんですね、人間にとって。で次に、私はまだ命があって生き長らえている人よりはすでに死んだ死人の方に祝いを申し、述べる。またこの両者よりももっと良いのは、今までに存在しなかったもの、火の下で行われる悪い技を見なかったものだと言ってます。孤独というのは人の命をですね、奪うようなものなんですね。だったら死んだ方がいいだ、孤独であるんだったら死んだ方がいいんだという絶望です。また生まれてこなかった方がいいんだと、絶望ですね。で私はまたあらゆる労苦とあらゆる仕事の成功を見た。それは人間同士の妬みに過ぎない。これもまた虚しく風を覆うようなものだ。そうですね、素晴らしい業績があってですね、この優れて私たちはそれを恩恵に預かっているわけですよね。いろんなものがありますけど、ユダヤ人の神殿だって、ヘロデ王がですね建てたものですけど、動機どうですか。動機は全然違う動機なんですね。神様を礼拝するという動機じゃなかったんです。そしてこの人間同士の妬み、競争ですね、によっていろんなものができてるわけですよね。でそれを思うと虚しいということをこのソロモンは言ってます。愚か者は手をこまねいて自分の肉を食べる。これはですね、このどんどん貧しくなるということですですね。で片手に安楽を満たすことは両手に労苦を満たして風を追うのに勝ると。で愚か者はですね、愚かなんですよ、この貧乏になるんです。けれども両手に労苦を満たして風を追うのに勝る、先ほど言った人間同士の妬みによって仕事の成功を成し遂げる方が愚かな、その貧乏よりももっといいんだと、マシなんだということをこう言ってるわけです。もっとひどいんだということですね、この ロークしてですね虚しくなるということ、この妬みによってですね仕事をやっていくということが虚しいんだということです。私は再び火の下に虚しさがあるのを見た。一人ぼっちで仲間もなく子も兄弟もない人がいる。それでも彼の一切のロークには終わりがなく、彼の目は富を求めて飽きたれることがない。そして私は誰のためにロークし楽しみもなくて自分を犠牲にしているのかとも言わない。これもまた虚しく辛い仕事だ。どうでしょう、お金を求めてですね、もう知人も友人も捨てて、家族も捨ててやってる人いますよね。孤独になって虚しいよと言ってるわけです。で次に、二人は一人よりも勝っている、二人がロークすれば良い報いがあるからだ。ここからその孤独というのは人間の敵であるから、二人その人が共にいるっていうことはとっても大事なんだよという話をソロモンがします。どちらかが倒れるとき一人がその仲間を起こす。倒れても起こす者のいない一人ぼっちの人はかわいそうだ。また二人が一緒に寝ると暖かいが、一人ではどうして暖かくなろう。もし一人なら打ち負かされても二人なら立ち向かえる。三つの撚り糸の糸は簡単には切れない。興味深いことにここで、三つの撚り糸とあります。二人なのに、だから単純にこの2つの糸がですね絡まるような形ではなくて、1つの支柱があってですね、それにこの2つの糸が絡まることによって2人でいる意義があるんですね。で2人で何かをやっているとですね、必ずそういう支柱ができます。1人だったらないものができるようになるんですね。だから2人でもたれ合うことではないんですね。この2人が助け合うということはもたれ合うのではなくて、その何かの支柱に絡まり合っていることによって、その本当に一人ではできないことができるようになっていくと。で私たちはキリストを信じていますですね。キリストにあって結婚した人っていうのはこういうこの姿ですね。三つの撚り糸ですね、もたれ合うんでないですね。キリストにすがってお互いに、そして助け合っていくことによって、切れない糸になっていくわけです。貧しくても知恵のある若者はもう中元を受け付けない。愚かな年を取った愚かな王に勝る。たとえ彼が牢獄から出てきて王になったにしても、たとえ彼が王国で貧しく生まれたものであったにしても、私は火の下に生息するすべての生き物が王に代わって立つ後継の若者の側につくのを見た。すべての民には果てしがない。彼が今あるすべての民の先頭に立っても、これから後の者たちは彼を喜ばないであろう。これもまた虚しく風を追うようなものだ。普通、この王様といったらですね、この年が結構取っててですね、でそれで王様なんていうわけですけれども、カリスマ的な若者が出てきた。カリスマを持つこの知恵があってですね、優れたこの統治があって、そして人々がですね、なびくわけですよ、その若者に。わあ、素晴らしい。でも、民というのは欲があります。結局、満足しないということが、この16節に書いてあるんですね。これから後の者たちは彼を喜ばないであろう。やっぱり、その人々との組織とか人間関係の中で、この上がっていったこの王様、年を取った王様がいて、でも一人でこう、のし上がった。この一人で行った人ってのは虚しいわけですよ。だって彼がより頼めるものっていうのは民衆だけなんですよ。自分を支えている人気が集まっている、その民衆がいるから自分が成り立っているのに、その民衆が自分を裏切るようなことをしているわけです。という意味でここで虚しいという話をしているんですね。だからここで見てきました。まず学問とか知識という知恵に意味を見出そうとする人がいますよね。あと快楽、事業に意味を見出そうとする人がいます。そして、あとは、この孤独について書いてありましたですね。これが虚しさをこう増し加えているわけですね。もう本当に私たちがこの世の中歩いていったらそうなっていくわけなんですけれども、続けてですね、この例、具体例を挙げていきます。で次はなんと次回やりますが、宗教です。宗教も人を虚しくしていきます。ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。 ともするとソロモンのように根が世の中に行って虚しさを見て自分が皮肉的卑屈になっていく、ことがありますけれども、天のお父様、本当にいやこれがいけないんだというこの反面教師を、この伝道者を通して伝道者の書を通して与えてくださってますので、ありがとうございます。天のお父様、どうぞ私たちが、肉の知恵ではなく御霊の知恵によって、本当に上を見上げながら歩んでいくことができますように助けてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。